中潤のアップデート。皆さんこんにちは。中潤のアップデート、パーソナリティの中潤こと中井潤子です。私は夢の種放送局のある大阪門真で生まれ、40歳を過ぎて自分の可能性に挑戦してみたいと専業主婦からセミナー講師となり今活動しております。この番組は聞いていただいた方がより新しいものを取り入れていただき元気になる、どんどんアップデートしていただきたい、また夢を叶えていらっしゃるゲストをお迎えしてアップデートのコツ、ゲストの夢を伺う番組です。さて今回の中潤のアップデートですが、松下幸之助歴史館へ行こう見学ツアーをですね、第2弾をこの6月の6日の土曜日に行います。実は年明けの1月5日から募集を開始したところ、なんと1月中に満席になりました。もうパチパチパチ、も本当にありがとうございます。実はですね、募集を締め切ってから、満席になってからも参加したいという方がいらして、松下幸之助歴史館の方に人数の追加をお願いいたしまして、昨日2月15日から追加募集を始めました。詳しいことはこの番組の紹介ページに載っております。紹介ページはカタカナで中潤のアップデートと検索してください。すると夢の種放送局のホームページの中にあります、私の中潤のアップデートの番組紹介ページの方に飛びますので、そちらに詳しいことが載っておりますので、よろしかったら検索してください。それで嬉しいことがありましてね、今回2回目の見学ツアーなのですが、なんと1回目、ちょうど1年前にね参加された方がリピートしてお申し込みをくださいました。そのリピート率がすごいんです。昨年度参加者の2人に1人がリピートしてお申し込みをくださってるんですよね。ですから初めての方は絶対にご満足いただけると思いますので、ぜひですねこのラジオを聴きの皆さんはですね、躊躇せずお申し込みになるのが良いのではないでしょうか。追加募集もですね今10名ほどしか枠ありませんので、昨日から始まっておりますので、いつ満席になるか分かりませんので、ぜひ、ご興味ある方はですねお申し込みいただき、一緒に6月3日パナソニックミュージアムの方に一緒に行きましょう。そちらで中潤待っておりますので、よろしくお願いいたします。さて今回も素敵なゲストがお越しくださっております。今日のゲストは滋賀からです。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪本社スタジオよりお送りしております。ゲストをご紹介させていただきます。滋賀県からお越しのマヤ暦カウンセラー小路谷和恵さんです。小路谷さんは現在48歳、大学生と高校生のお子様がいらっしゃいます。ご主人は以前この番組にもご出演いただいた滋賀で社労士をなさっている小路谷博一さんです。小路谷さんのご主人の音源はですね、中潤 .jp のポッドキャストの方に上がっておりますので、よかったらお聞きください。小路谷さんはね、和恵さんの方でご主人から10年ほど前にご紹介いただきました。その時は専業主婦でいらっしゃいました。それから43歳の時に息子さんの不登校と、そしてご家族の健康問題などいろんなことが重なって、毎日死にたい、いやいや死んだらかというですね、いつも葛藤と戦っていて、悩みからですね約7キロ自然と痩せるということになって、義理のお母さんがこれではいかんとですね精神科の方に連れて行かれたというエピソードをお持ちの方です。辛い気持ちを乗り越えるのにマヤ暦と心理学を勉強するのが心に支えになったと、その後ですね43歳の時に専業主婦からマヤ暦カウンセラーとして活動をなさっています。現在は関西を中心に活動していらっしゃいます。それで小路谷さんのすごいところはですね、ホームページも SNS も何もなく一切告知をなさっていないのに、小路谷さんのカウンセリングはですね口コミで予約がいっぱいです。ご自宅には連日車がたくさん止まり、ご主人もマヤ暦カウンセラーとしての奥様の活躍に驚かれているようです。いつもですね小路谷さんのことは和恵さんと呼んでいますので、いつこの呼び方でお呼びしたいと思います。和恵さん、
はい、マヤ暦カウンセラーの小路谷和恵です。 どうぞよろしくお願いいたします。
小路谷さん、ありがとうございます。皆さん、リスナーの皆さん、小路谷さんは前回として今回と2回目のご出演ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、すごいですね、人気の前歴カウンセラー。
ありがとうございます。
今日は、はい、皆様、この前歴カウンセラーとそれから43歳のね、はい、後編のところをね、聞いていきたいと思うんですけれども、はい、小路谷さん、今日から聞いてくださっている方もいらっしゃいますので、
はい、
少しね、詳しめにちょっとプロフィールをご紹介させていただきたいと思うので、そのまま聞いていてください、はい、小路谷和恵さんは滋賀県生まれ、3人兄弟の末っ子に生まれ、お兄さんの影響で卓球を始められます。その才能が開花して15歳の時、親元を離れ大阪の四天王寺高校に入学されます。四天王寺高校は春夏秋と日本一に輝く強豪校。しかし、その中で自分は試合に寝れず、スタンドから応援するという悔しい思いをなさったりします。極度の貧血から入院、ストレスからイップス、イップスっていうのは精神的なことが原因でスポーツの動作に支障したりとか、突然自分の体が思い通りにならないというね、ことで、ゴルフとか野球選手だったらイチロー選手も高校2年生の頃からなったということを公表なさっている病気です。そのイップスをなさって、それからですね、その後高校生活を無事卒業し、短大に入学し、短大にも卓球を続けられます。そして20歳の時から25歳まで、滋賀県にある、滋賀県の彦根にある松下電工の卓球実動団に入って行かれます。そしてオリンピック選手の練習相手、そしてお部屋も一緒に過ごす日々でいらっしゃいました。オリンピック選手はバルセロナオリンピックでは山下さん、それから結婚されてもオリンピックを出らしたので、
海津富夫さん、
はい、バルセロナと北京の2大大会に出られた選手とご一緒なさったということです、はい。そして27歳の時にご結婚、
はい、
そしてお二人のお子様に恵まれ、専業主婦として過ごされました。そして今日お伺いするここからですね、43歳の時、娘さんが不登校となり、何の勧告もなく、ただ生きている様子に、お母さん、義理のお母さんが精神科に連れて行かれるというお話などなど、はい、今日はここから伺っていきたいと思います、はい。とにかく今は人気いっぱい、予約が取れにくい人気カウンセラーの小路谷和恵さんです。
ありがとうございます。
小路谷さん、はい、前回はその小路谷さんが卓球を習い始めた頃、はい、それからもう小学校5年生から中学までは滋賀県でもう負けなし、
はい、
本当に有名な選手だったのが、高校では挫折して、
はいはい、
けれど監督に言われた言葉からやめることなく続けて、
はい、
でその後も実業団でいろいろなオリンピック選手のそばで練習することによって、
はい
はい、辛かったけれども彼女たちの、はい、一緒にすることが、本当に学ばせてもらうっておっしゃってたかな。
その
人間力とか溢れるところにいる環境が良くて、ずっと続けて、
そうですね、
最後25歳、
はい、
自分の夢であった全日本の選手権に出場するということで引退をなさって、はい、でその後、
はい、
結婚、そして第一次出産、
はい、
そしてその後ずっと専業主婦だったということなんですよね、
はい、そうですね。
じゃあその43歳、
はい、
どんなことがあったんですか。
はい、43歳の時には、はい、ちょうど、娘が、うん、不登校に、はい、ある日ね、突然学校行かないっていう風に不登校になりまして、
はい、
でその時期に、うん、いろんな問題が、うん、たくさん重なって、
うんうん、
まあ今までで経験したことないような、うん、ね、卓球時代は、うん、まあ、自分の、うん、ね、意思というか、うん、自分自身の問題として、はい、じゃないところの問題がたくさん現れて、うん、でまあ、基本多分真面目だったんでしょうね、うん、
はい、
もうそれを真正面から受けすぎて、うん、で食べれない日々がずっと続いて、はい、でそれをたまたまね、うん、義理の母がその私の状態を見て、
はい、
これはいかんということで、うん、精神科に連れて行かれたんですね、
はい、うん、自分は大丈夫とその時思ってたの？どんな感じだったのか
な。もともとスポーツ選手っていうのもあったので、うん、
我慢強かったのかな。
そうですね、で負けてはならぬという感じで、と体とかがもううまくリンクしないというかね、はい、うん、
そしてじゃあお母さんに連れられて、何回かその辛い状況の時に病院には通われた
んですか。そうですね、お母さんに連れられて、うん、病院に行くっていう
それがじゃあ回復のきっかけだったのか、今どんな風になってそのどんどん元気を取り戻していくんですか。
ちょうど、うん、まあ、その43歳っていう時が、まあ、私の人生のもう一つの転機だったんですけど、はい、たまたまね、はい、お知り合いの方が、はいはい、マヤ暦っていうのをちょうどお勉強されてたんですね、うん、
あ、お友達がねマヤ暦の勉強に、
はい、されてて、で私はその、うん、今からそのアドバイザーの試験を受けるから、うんうん、はい、ちょっと練習がてらに見てあげるよっていうのが最初の、
うん、お友達が見てあげるよって、
そうなんです、うんうん、でその時にね、うん、まあ状態は詳しくは言ってなかったと思うんですけど、見てもらった時に心が、ね、すごく軽くなったんです、その時にね、
あ、
うんうん、
うんうんうん、
でちょっと軽くなったっていうのはすごく覚えてて、覚えてますね。
でその時もういろんなことが重なったけれども、うん、大きな問題の不登校っていう問題はどうなっていったの。
あ、その時はね、うん、娘がちょうど中学生に上がると同時に、うん、不登校も、うん、ちょうどね、うん、学校行けるようになりまして、うん、でそこからは全くそういう不登校が終わったんですね。
なるほど、じゃあ、はい、たくさん問題があった中の、はい、不登校についてはたまたまその小学校6年生になった不登校が中学校になったことで環境が変わって解決して、
そうなんですね、
一つじゃあ高知さんの中で気が楽になって、
そうなんですね、環境が変わったことによってちょっと解決したってことですね。
そしてそのお友達が前歴を見て、はい、ちょっとすっきりして、
そうですね、
そしてちょっとずつ精神科に通うっていうことが
減ってきて、はい、うんうん、減ってきて、でちょっとずつこうね、前に進もうかなって思いかけた時に、うん、たまたま家に、うん、家のテーブルにね、うん、中旬のリッツランチ会っていう紙がね置いてあったんですね、うん、でちょうど中旬とうち の、うん、夫は、うん、ご縁があって、うん、で夫が中旬から多分もらってきたものであろう、うん、それがこうポンと無造作に机の上に置いてあって、私はそのパッとそのチラシを見て、リッツランチ会、リッツカールトンでランチ会、リッツカールトンは行ったことがないと、はい、でもこの状況を打開するのにちょっと行ってみようかなと、うん、で中旬の話は、まあ、ご縁もねあったので
旦那さんから聞いてくださってたのかな、
はい、でこの方なら安心できると、で行ってみようと扉を開けたっていうね、
はあ、リスナーの皆さん、実はこの話を私打ち合わせで聞いて、まさか私のランチ会が高寺谷さんのその人生を変えるランチ会になってるっていうのを今回初めて本当に知ってびっくりしたっていうことなんですけど、はいはい、そのランチ会っていうのは皆さん、はい、ちょっとリスナーさんの皆さんに何かっていうと、私が2012年から15回、2017年まで5年ほどの間に3ヶ月おきぐらいにやっていったところで、高寺さんは第6回目ぐらいにそのマヤ暦を見てくださって、はい、お友達と最初に来てくださって、はい、
ね、
まさかその時私今のようなそんな状況で来てくださってるって知らなくて、はいはい、普通にまあ楽しくお話しして帰られて、はい、そうするとなんと高寺谷さんが15回のランチ会の開催うちに8回来てくださったんで、ちょっと調べたらゲスト出演してくださって調べたらそんなに来てくださってて、ちょっとは本当にご飯を食べてお話しするだけだったんだけど、はい、それがお伺いしたらその少しずつ前を向くきっかけになったってことなんですか。どこがどんな風に、
あ、一番最初に行った時に、うん、中旬にね、うん、おしゃれをして、うん、ね、1ヶ月か2ヶ月に1回、うん、美味しいもん食べてっていう風にね、おっしゃってくださったんですね、
はい、
でわざわざ滋賀の田舎に住んでるわけですよ、はい、おしゃれもしなくてもいい場所なんです。で電車に乗って大阪に行くわけですよね、うん、田舎もんがちょっとやっぱりいい服ちょっとおしゃれしてみようかなとか、そのリッツカールトン、うん、どんなとこだろうと思って、うん、ちょっとねワクワクとドキドキしながらこう行くわけですよ、うんうん、でそのたんびになんかあ行けてよかったなっていうのと、うんうんうん、あと中旬がね、うん、すごくこうおもてなしがすごいというか、その時にこう、うんうん、一つ一つのこう動作やったりとか言葉やったりとかがすごくこう本当にね思いやりがあるんです。それにすごく感動したんですよ。
なんか今聞いててすごく照れるそんなつもりじゃなく本当に、まあそうだね、なんだろうな、このリッツのランチ会っていうのは、はい、ちょっとリスナーの皆さんもなんで私がリッツのランチ会をしたかっていうと、うん、そもそもこう小路谷さんのご主人と同じセミナーを、うん、まあ、はい、しているんですけど、そのやつっていうのは2日間受けて拘束時間もすごく長くて、はい、でそれを女の方女性の方主婦の方が家を空けるってすごい大変だから、でもその中に詰まってるエッセンスを何かこうランチ会みたいな短いところでこうシェアとかできたらいいなっていう思いはあって、でもランチ会ではそんなことは一言もさ話さないんですけど、はい、そういう思いでやってたのが今小路谷さんの話を聞いてちょっと伝わってたんだなと思って、
はい、そうですね、
嬉しいです。
で、まあ、中潤もね、うん、専業主婦から、うん、ご活躍ね、今こうやってご活躍されてるので、その時のね、うん、まあ、立ち振る舞いとか見させてもらってた時に、うん、もしかしたら、うん、私も頑張ったら、うん、中潤のようになれるかなっていうふうにその時にすごくこう思ったんです。だからまあ背中を追いかけてる状態ですね、ずっと。
ああ、なんか少し今本当に嬉しいです、はい、多分小路さんのおっしゃる意味は、うんうん、私がというより多分遠い芸能人の何か姿っていうのは、うん、あれを人は芸能人だからって思うけど、こう目の前にいる人をちょっと真似してみるとか、うんうん、憧れてみるっていうのが小路谷さんの中に生まれてきたっていう段階なんでかね。
もう私には無理って思わなかったんですね、うんうんうんうん、だけどもしかしてできるかもって、
うんうんうん、
はい、
今ねちょっと当時ランチ会にしては珍しく、うん、感想文がね当時小路谷さんが書いてくださったのがあって、はい、感想を、はい、持ってきたんですけれども、ちょっと私もあそういう思いだったなって当時思わなかったのが驚くことがある、はい、ただこの小路谷さんのリッツのランチ会の中で、はい、私が小路谷さんが、15回終わった時に、いつも小路谷さんが来るたびに成長なさっていて、はい、とてもランチ会する有意義を小路谷さんの中に感じていて、はい、でも15回で終わろうと思うことがあってね、
はい、
でちょっとそれはさっき冒頭でも言われた、うん、そのパナソニックミュージアムができて、はい、そこのご案内をしたいって思うようになって、
はい、
小路谷さんにお話ししたと思うんです、はい、ランチ会は終わりたいんですと、その今の自分のエネルギーをパナソニックミュージアムツアーの方に使いたいんですけどって言ったら、
はい、
小路谷さんが覚えてる、
はいはいはい、
いいよって、
はい、
お互い卒業だねって言ってくださって、で、ね、はい、で私なんで歴史観をこう先のおご案内するかって言って、うん、あそこ幸之助さんの94歳の生き方とか考えた方が詰まっているので、
はい
はいはい、男性でも女性でも若い方でも、はい、お年を召した方でも、はい、ビジネスマンでもそうでない方も、うん、みんなにいろんな英知が、うん、分かるとこなんで、はい、いいなと思って、うんうん、で和江さんに私は幸之助さんに会ったことがないんだけど、はい、そういうツアーしていいですかって言ったら、その後のね、はい、小路谷さんの和江さんのメッセージが送って、はい、中潤やってくださいってすごい近づい言葉で、はい、中潤のマヤの持っている紋章は白い世界の橋渡しっていう紋章を持っているので、はい、それはやっていいことなんです、そしてその一つとしてこのラジオもパーソナリティとしてそれはあなたのやる役割、ですって言われた時に本当に嬉しくて、
はい、
私もパーソナリティ続けようと思ったし、はい、小路谷さんがその前歴カウンセラーとして素晴らしい人になられてるっていうのを感じた、はい、一言だったんです。ですので、ぜひ前歴カウンセラーとしてこれからも活躍してほしいなというふうに思っております、
はい、ありがとうございます、
は
い、
ではちょっと音楽を挟んでお話を引き続き伺いたいと思います、はいはい、
ありがとうございます。
本日のゲストは前歴カウンセラーの小路谷和江さんです、小路谷さん、
はい、
実はこの番組ではゲストの夢を伺うんですけれども、
はい
うん
はい、
小路谷さんの夢も伺っていいでしょうか。
はい、ありがとうございます。小路谷和江の夢は一生涯現役です。で、まあ、死ぬまでその人、ね、の成長を手助けでき応援できるように生きていきたいなと思います。
ありがとうございます。先 ほど、
はい、
小路谷さんの、はい、前歴カウンセラーとして素晴らしいっていうことを伝えましたけれども、はいはい、その夢っていうのは、生涯現役っていう夢は、
はい、
マヤ暦カウンセラーとしてですか？
はい、そうですね、マヤ暦カウンセラーとした時に、
はい、
体が動かなくても、
はい、
ね、最後は口だけで、ね、いけるかなっていうふうにすごく思ったんです、
はい、
で、まあ、最後、
うん、
ね、自分がもし病床の床についたとしても、
はい、
ね、看護師さんが、うんうん、ね、点滴しに来た時に、
うんうん、
相談も乗ってあげれるだろうなと思いながら、う
ん
う
ん、だってマヤ暦のいうところは生年月日を聞けばいいんだもんね。
そうなんですよ。それを聞いてね、
うん、
その人の魂の方向性とかね、
うん、
生き方とか指針とかがね、うん、お伝えできるので、うん、最後の最後までそれを伝えていけたらいいなと、はい、
はあ、素敵ですね。
はい、
ありがとうございます。
はい、
小路谷さんに、
はい、
そのカウンセリングを受けたいわとか会いたいわっていう人はどのようにしたら会えますの？は
いはい、私さっきおっしゃってたように、うん、いろんなものはやってないじゃない
ですか。やってないんです、
はい、で唯一Facebook は、うん、しておりまして、はい、そこのメッセンジャーに中潤のラジオを聞いたものですってメッセージくださったら、
うんうん、
お返事させていただきます、
うんうん、その Facebook の検索するときは、はい、メッセンジャーなんて検索した
の？小路谷和江、その小路は、
うん、
米辺に、
はい、
簡単な草花の花に、
うん、
谷間の谷、
うん、
で昭和の和に恵むと書いて、
うん、
小路谷和江、
うん、
で綺麗な顔で写ってます
とっておきの、
とっておきの、
ね、お写真で、
はい、
いやでも実物も同じでございます。
い
や
い
や
い
や、
はい、
ということですので、はい、ぜひ皆さん、この話を聞いて、うん、いろんなこと、はい、相談したいなって思ったら、はい、そこに連絡してくる。また会える時があるでしょ？
そうですね、週に一度、
うん、
毎週大体なんですけど月曜日に中崎町にあります、
はい、
カフェ、シュカというカフェがあるんです、
はい、
朱色のシュって書いて夏って書いてる
シュカさんね、
シュカさん
中崎町、もうすぐ近くですよね。
そうですね、梅田から歩いて10分、
うん、梅田からはね、
そうですね、う
ん、
で谷町線、
町線の中崎町駅からはもうすぐ
ですね、うん、梅田から首都駅ですね、うん、谷町線 で、うん、でそこのカフェに大体月曜日の11時半から5時までちょっとボランティアとしてお手伝いにちょうどね入ってます、
はい、ですからそちらに行って、
はい、
あ、この人やって見に行ってる、いいし、
そうですね、
どんな人に相談するやってファンの人は見に行かれて、
見に来て
カフェだから、
はい、
おすすめの料理がお昼だったら何がいいんだったっけ？
ね、お昼はカレーがおすすめで、コーヒーがまたすごく美味しいんです、
ね、特別なね、なんか、
あ、そうなんです、
豆とかも契約されてますもんね、
はい、
この
すごく美味しいです。
で私が伺った時は、
はい、
カフェのタイムに行った時も、
はい、
パウンドケーキだった、
あ、なんかケーキですか ね
なんか、はい、と
コーヒーかな、紅茶かな、
はい、だからいつの時間でもいらっしゃると、はい、
主家
ですね、
はい、
ほぼほぼいらっしゃるので、いらっしゃらなかった時はごめんなさい、
ごめんなさいです、ね、
もしくは行く前に主家に電話して今日入ってはりますかはいけるかしらね。
そうですね、いけますね、
ね、ですから、
はい、
あんまり前日とか聞いても予定わかんないんでね、
はい、
その日に連絡してもらうのがいいということでございます、
はい
は
い
は
い、
ぜひメッセンジャーか、
はい、
もしくは主家に、
はい、
会いに行くと、
会いに来てください。はい、
会うだけでもほっこりしますので、はい、ぜひお願いします、はい、では音楽を挟んで、
はい、ありがとうございます、
お話伺いたいです、はい、本日のゲストはマヤ暦カウンセラーの小路谷和江さんをお迎えしております。和江さん、そのマヤ暦を、
はい、
皆さん受けたいと思ったら、
はい、
どんなイメージかが全く、今生年月日だけを言ったら分かるとか、
はいはい、
生涯やりたくてベッドで寝ていても看護師さんを、うん、救ってあげれるとかってみんなちょっと謎をめいてきているので、どんなことかちょっと分かるように なんか具体例とかないか
な。ああ、なるほどね。まあ、とてもね、最近皆さんで言うと悩みが多いのが、やっぱり親子関係とか、夫婦関係とかね。で、自分がどんな仕事が向いてるんだろうとかっていうお悩みが多くて、まあ、特に最近は本当に親子関係とか、夫婦関係で悩んでる方がたくさんいらっしゃるんです。はい、で、まあね、この人と会わないとかって言われた時には、やっぱり人生真っ暗くらいになっちゃうじゃないですか、はい、だから、まあ、この夫婦はどうしてこの夫婦として出会ってるのか、うんうん、どういう意味があって、うん、一緒になってるのかっていう、それが分かると、あ、こういう意味で出会わされてるんだなって分かると、うん、やっぱり紐解けることってたくさんありますし、うん、例えば親子関係でも、うん、私とね、うん、息子なんは、うん、マヤ歴で言うと、うん、関係って本当にないんですね、魂の関係っていうのは。だから、まあ、言ってみたら、うんうん、糸電話の糸がつながってない状態、
うんうんうん、息子さんと和江さんはつながってないんですか、実はこうなのに、
こうなのに、
うん、でどうするの。
でたまたま夫は、うん、つながってたんですよ、
はい、
で私がいくらやっても息子全く言うこと聞かないんです、
はい、
でもう言えば言うほどこっちはエキサイティングして余計イライラするんです、うんうんうん、でマヤ歴がこれで分かった時に、うん、あ、夫に息子を任せればいいんだと思った時に、うん、で夫の方に、うん、お願いっていう風に任せたら、うんうん、まあ息子は糸電話がつながってるから、うん、夫の言うことはよく聞くんですよ。
なるほど。
なので、うん、私は基本お口チャックで温かく見守るという姿勢で、
うん、でもイライラしなくていいよね。お任せしとけばいいで、見守ればいいんだもんね。
そうなんですよ。
じゃ そういうことを教えてもらったら、お母さんのモヤモヤイライラはもう半減しますよね。
知るんですよ、それがね。
そういったお悩みとかを伺いして、生年月日をお子様とご自身調べたら、その糸電話がつながっているとか、まあ、様々ないろんなことがあるんでしょうけれども、まあまあ それが分かって気が楽になる
とかっていうのもあったりとか、その人が、うんうん、今どんな風に過ごしたらいいのかとか、うん、はい、アドバイスできることはいろんな角度からは
分かるんですね、はい、私小地谷さんのマヤ歴カウンセラーを、はい、まあ、おすすめするというか、はい、いいなと思うところは、はい、そのカウンセリングに依存させないっていうスタイルが好きなの。
そうなんですね。
だって受けれるの3回限り
そうなんですよ
だって毎日小地谷さんがいなければ人生生きていけないっていうふうにならないようにするっていうのが小地谷さんの目的なので、
はい、そうなんです、
はい、素晴らしい、
はい、
で3回過ぎた人どうするの。
もうね、お勉強に来てくださいと言いますね。
なるほど、自分で勉強して学びましょうと。それがずっといいと。
また役にね、それで立たれたらね、はい、
素敵なと、はい、なのでぜひね、はい、小地谷さんに、はい、主家の方に会いに行ってっか、メッセンジャーで小地谷和江というね、はい、押しても分からんかったらもう中旬の番組につないでって言ってくださったら、はい、連絡先とか電話とかさせていただきますので、はい、ぜひね、そういうカウンセリングなんで全然怪しくないし、はい、逆になんかこれ持っとかな幸せになるんで、そういうことも全くないなっていうのが、私も安心安全だなっていうのが私の感じているところです、はい、では音楽を挟んで、最後エンディングの方に行きたいと思います、はいはい、
ありがとうございます。
本日のゲストはマヤ歴カウンセラー小地谷和江さんです。和江さん、もうお話聞きたいけどもう残りが少なくなってきましたが、はい、1回2回とご出演いただきいかがだったでしょうか。
はい、緊張しました。こんな耳とかつけたことないし、
耳つけなくてヘッドホン、
ヘッドホン、耳でヘッドホンですね、
はい、ヘッドホン
緊張しました、
はい、そうですか、はい、私は改めて、はい、お伺いして、
はい、
あ、すごい、そういう人生歩いてこられたんだなとか、はい、あ、この人のカウンセリングはだからいいんだなとか、はい、あとは私も、はい、リッツランチ会をやってた意味とか再確認もできたし、はい、私がやろうとしている松田幸之助歴史館見学ツアーも、はい、自分の紋章として、はい、やっていけばいいんだなということと、はい、パーソナリティとしても頑張ろうということで、はい、私がもうカウンセリングを受けたような感じでございます。本当に1回2回とご出演いただきありがとうございました。
ありがとうございます。
本日のゲストはマヤ歴カウンセラー小地谷和江さんでした。パーソナリティは中純子と中井純子でした。本日も最後までお聞きくださってありがとうございました。小地さんもありがとうございました。バイバーイ。
バイバーイ。